お母さんの愛というのは私たちに与えられている最も美しい神様からの贈り物だと思います。聖書箇所をお読みして今日のメッセージを語っていきたいと思います。今日は2箇所お読みしていきます。第2テモテ1章の5節、そしてイザヤ書の49章15節です。第2テモテ1章5節、またあなたが抱いている偽りのない信仰を思い起こしています。この信仰はまずあなたの祖母ロイスと母ユーニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。イザヤ書49章15節、女が自分の血の身子を忘れるだろうか、自分の体内の子を憐れまずにいられようか、たとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。以上です。今日は母の日です。そして母の愛と神の愛、これが今日の説教題です。神様の贈り物としての母の愛ということを覚え、お母様に感謝を捧げ、そしてまた神様に感謝を捧げる日としたいと思います。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと聖書は記しています。神様は私たちは見ることができませんが、神様が与えてくださったお母さん、私たちは皆お母さんから生まれてきています。例外なく、そのお母さんの愛を通して神様の愛がどれほど美しいものかを考え想像することができます。具体的にお母さんのしてくれたこと、お母さんの愛を思い起こしながら、さらにそれよりも素晴らしいお母さんを与えてくださった神の愛を思い起こす日としたいと思います。お母さんの愛というのは美しいものですが、完全ではありません。神様の愛のように完全ではありません。中にお母さんとの関係が良くないという方もいらっしゃると思います。もうお母さん亡くなられた方もいらっしゃると思います。お母さんと別れてしまったという方も中にはいらっしゃると思います。お母さんに愛されなかったと感じておられる方もいるかもしれません。それでも神はあなたのお母さんを通してあなたに命を与えられました。そのお母さんからあなたは生まれてきた、そのことのゆえに今日は感謝をしていただきたいと思うのです。母の日は、私たちが今日お祝いしている母の日は、今から119年前、アメリカで始まっています。1905年5月9日、フィラデルフィアのアンナ・ジャービスという方が、お母さんが亡くなられた、そしてお母さんを記念して特別礼拝をしていただきたいということを彼女がお願いしたところに始まっています。お母さん亡くなられたのがその年の5月9日でした。で、それはいいことだということで、1907年には全米にそれが広がっていきました。日本で大きく広がっていったのは戦後のことになります。昭和25年、1950年の5月13日の読売新聞の記事があります。お読みします。日本では1912年、明治45年、全国のキリスト教会の行事として母の日が初めて記念されましたが、昭和の初め、教会から街頭に委縮され、一般にも広がって、ついに昨年から恒例行事となった。そしてまた同じく読売新聞の昭和30年5月2日の記事ですが、このようにあります。1914年、アメリカの議会を通過して以来、5月の第2日曜日を母の日として、亡き母を追悼することから一歩進め、生きているお母さんに感謝の気持ちを捧げる世界的な行事が発足したもので、我が国では大正2年から全国キリスト教会の礼拝と日曜学校で行われてきた。母性愛を表すカーネーションの赤い花は、母が健在なる人、母が亡くなられた人は白い花を胸に飾り、互いに喜び慰め合いするばかりでなく、東京では母の日大会が開かれ、全国の日曜学校ではお母様を招待して母を称える催しをすることになっているという記事です。また日本では青山学院が実はとても大きな役割を果たしました。 次のスライドお願いします。1881年から84年まで青山学院の源流となった海岸女学校の第3代校長を務めたメアリー・ホルブルック先生が、1908年からアメリカで祝われるようになった母の日に触れ、日本でもこれを広めようと努めていた。その次、ドレーパー先生、1911年から15年まで青山女学院で教鞭を取られましたが、ホルブルック先生の遺志を受け継ぎ、1913年に日本で最初に母の日の行事を行われました。その後、1900年から1902年まで青山女学院の院長を務めたウィルソン先生が、日本各界の著名人に働きかけた結果、1932年に初めて母の日が公式行事として行われたということです。そしてその時のプログラムもあります。次お願いします。プロジェクト、はい、ありがとうございます。母の日大会、日比谷公会堂で昭和7年に行われた時のプログラム、そしてまた明治製菓っていうのは、明治ではないですね、森永製菓はクリスチャンの方が作られた会社ですけれども、母の日を日本に広めるのにとても重要な役割を果たされました。次をお願いします。このような会が持たれていきました。そういうこと、森永母の会、母を称える会というのが行われていきました。そして日本全体に広がっていくようになりました。今日は我々が覚えておくべきいくつかの真理についてお話をしていきます。父なる神は父であると同時に、母的な女性的な愛ももちろん持っておられます。イエス様はこういうことを言われました。マタイ23章37節、ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は雌鶏が雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかったと記して語っておられます。イエス様は、雌鶏が雛を翼の下に集めるようにイスラエルの民を愛し集めようとしてきた。これは母鶏のような愛を持って神が私たちを見ておられるということがわかると思います。今日はいくつかのことを話していきます。次お願いします。いくつかの真理、我々が覚えるべき真理、それはまず第一に、あなたはお母さんから生まれてきたということです。そして、あなたを最初に抱いてくれた人はお母さんだったことでしょう。あなたのおむつを替えてミルクを飲ませてくれて育ててくれたのがお母さん。青年期になると、中学生ぐらいまだいいかもしれません。高校生ぐらいになると生意気になって自分一人で大きくなってきたような顔をすることがあります。大学生になると、さらにそうかもしれません。親のことがもううるさくなってくる。反抗期の時期を皆さんも通ってこられたかもしれません。しかし、あなたは一人で生まれてきたわけでもなく、一人で大きくなったわけでもありません。我々は生まれた時には何にもできませんでした。歩くことはもちろん、敵が攻めてきたとしても戦うこともできませんし、逃げることもできませんし、できるのは泣くことだけでした。その私たちを守り、そして育み育ててくれた人がいたからこそ、私たちは今生きていることができる。そのことを思い起こし、謙虚になりたいと思います。私たちは皆お母さんから生まれてきました。ですから、今日はお母さんに感謝を捧げる日としたいと思います。そして神様はそのことを喜ばれます。神は私たちが愛を感じ、そして神を愛し、隣人を自分のように愛することを喜ばれます。そして私たちを愛してくれているお母さんに感謝をすることは神様の喜ばれることです。お母さんから生まれてきたということを覚えましょう。2番目、母の愛は諦めない愛であるということを覚えたいと思います。お母さんは子供のためだったら何でもしようとします。子供のことを探し求める、 愛はお母さんのうちに見ることができます。イエス様のもとに来られた一人の女性がいました。ツロとシドンの地方として書かれています。海岸沿いのイスラエルの海岸沿いの北の方なんですけれども、イスラエル人でないカナン人の、異邦人のお母さんがイエス様のところに来ます。お嬢さんが悪霊に疲れている、そしてもう本当に大変な状況の中にある。イエス様助けてくださいと言って、お母さんはイエス様のところに来ました。イエス様はしかしながらそのお母さんに厳しく接せられました。ちょっとお読みしますね。マタイ15章。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの声を私は憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。イエス様はイスラエルの民が最優先ですと答えた。しかし彼女はお母さん諦めなかった。イエス様のもとにひれ伏して助けを請うた。どうにかして助けたい、自分の子供を助けたいという母の願い、そして神への信仰、イエス様への信頼、それがここに記されています。皆さんのお母さんもきっとそうだったと思います。あなたのためだったらお母さんは諦めない、どうにかしてあなたを助けたい、どうにかして良い道を開いてあげたい、ある種クレイジーなところもお母さんにあると思います。一般の人から見たら、なんでそこまでと思うようなことをお母さんはする。なぜか、その子があなたがお母さんの子供だからです。子供のために親はできることは何でもします。そして神の愛はそのようなものなんです。私たちのためにできることは神は何でもされます。そのお母さんの愛以上に私たちを神は愛しておられる。母の愛は諦めない愛であるということを覚えたいと思います。3番目、母の愛は犠牲を厭わない愛です。お母さんの愛っていうのはいい時だけの愛ではありません。子供が失敗してもダメな時でもお母さんの愛というのは諦めない。先ほど言いました、あなたはお母さんから生まれてきた。お母さんはお腹の中であなたを育んでこられました。そしてあなたが生まれてきた時、お母さんは血を流して血を流してあなたを生まれたんです。生まれた時のことを我々みんな覚えてないと思います。だけど子供が生まれる時、お母さんは血を流します。子供たちは血だらけで生まれてきます。それを看護婦さんが拭いてくれて、お母さんの胸に抱かせてあげる。その時にお母さんは生みの苦しみを忘れると言います。もう最初から犠牲を伴ってお母さんは子供を産み、そして子供を育て、そして生まれてきたばっかりの子供ってのは大変です。すぐに体は冷えますから、あったかくしてあげなきゃいけないし、抱っこしてあげなきゃいけないし、ミルクをあげなきゃいけないし、だけど長くは寝ないので、頻繁にミルクもあげなければならない。犠牲を伴ってあなたを産み、犠牲を伴ってあなたを育んでくださったのがあなたのお母さんです。そして抱っこしてくれた。熱が出た時には遅くまで看病してくれた。 私は思うのですが、自分のおむつを替えてくれた人には偉そうに言ってはならないと思います。感謝をしなければならない。皆さんの中で反抗期きつかった、結構長かったしきつかったという人どのくらいいるでしょうか。どうですか、皆さん。自分の反抗期、私結構反抗期きつかったと思います。そして、そうですね、中学高校の頃っていうのは、まあそういう時期でした。で、私高校3年生の4月に初めて教会に行くようになって、そして神の愛について教えていただいて、そしてクリスチャンになっていくんですけども、その時に初めて親の愛に素直に感謝できるようになっていったと思います。だからクリスチャンになれたってことは大いなる喜びであり感謝すべきことだったと思います。そして親の愛を通し神の愛を知ることができた。そして親の愛に感謝することが、まあ、少しずつですけれどもできるように、なれました。だけどどれほど親が自分のことを愛してくれてるかというのは、自分に子供ができた時に初めて分かったと思います。痛みを通してお母さんはあなたを産み、苦しみを通して子供を育てる。それを振り返った時に苦しみとは思わなくなる。その愛は神の愛から来ています。イザヤ書53章11節、イエス様について書かれている箇所です。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。まるで母親の愛のような表現をここで見ることができます。救い主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかられ、鞭で打たれ、激しい苦しみを通られました。そしてその命の激しい苦しみの跡を見て満足をする。私たちを愛しているがゆえです。私たちは一人でクリスチャンになることはありません。誰かが導いてくれて、それはお父さんお母さんかもしれない、他の人かもしれない、指導してくださった方がいるでしょう。時には厳しく、時には優しく、愛を持って、そういう意味でのスピリチュアルな意味でのお母さんがおられるかもしれません。実際のお母さん以外に自分を愛し導いてくださった方もおられるかもしれません。その方にも今日は感謝を捧げる日としていただきたいと思います。母の愛は犠牲を厭わない愛であるということ。そして次、4番目、母の愛はまた人を育てる愛です。聖書の中に良き神を愛する母、神を愛する祖母を持った人物としてテモテが描かれています。それが先ほど読みした箇所です。パウロが指導したのがテモテという人物でした。そしてテモテにはお母さんがいました、ユーニケ。そしておばあ様がいらっしゃったロイス。そのおばあ様を通し、お母様を通し、その家庭で育ったテモテには純粋な信仰が継承されていった。そのことをパウロはここで記しています。その通り、ヨーロッパは最初からキリスト教世界であったわけじゃなくて、キリスト教は迫害されていました。この当時パウロはもちろん第一世代のクリスチャンですから、全く何もないところにキリスト教を伝えていきました。そして信仰を持ったおばあ様、信仰を持ったお母様がいて、その子供テモテが生まれてきた。そのクリスチャンが少なかった教会が困難であった時代に信仰をしっかりと持って、その信仰を持って子供を育てていった方々、そしてテモテがいた。その パウロはおばあ様のことも覚えていたし、お母様のことも覚えていたし、この家庭のことを覚えており、テモテにこれからしっかり育っていてほしいと願っていたわけです。キリスト教の歴史上、何人か有名なお母様がいらっしゃいます。次お願いします。スザナ・ウェスレー、ジョン・ウェスレーというのはメソジスト運動を始めたイギリスの牧師です。彼のお父様も牧師でした。ですからスザナ・ウェスレーのご主人も牧師でしたけれども、お父さん、牧師としてのお父さんよりもスザナ・ウェスレーの方が実は有名です。青山学院メソジスト大学ですけれども、メソジスト運動の母と呼ばれるのがこのスザナ・ウェスレーです。イギリスの中で霊的な意味でリバイバルが起こっていった、それを主導したのがジョン・ウェスレー、弟のチャールズ・ウェスレー、そしてここの家庭にはたくさんの子供がいました。だからお母さんはもう子育てで本当に大変でした。もう家の中も騒がしかったでしょう。しかしお母さんがエプロンをこのエプロンをこうかぶってお祈りを始めたら静かにしていなければならないということが約束だったそうです。そしてこのお母さんからジョン・ウェスレーは信仰を継承していった。だからそういう信仰というのは頭で勉強して学ぶものだけじゃなくて、一緒に生活をしていて何をお母さんが信じているか、それを持ってどうやって育ててくれたか、それが大きな影響を実は与えます。本当に信じていたものは何なのか、そこから受けた影響というのは非常に大きい。そしてそのメソジスト運動のおかげでイギリスではフランスのような革命が起こらなかったと考える学者たちもいます。そしてそのリバイバルはアメリカ大陸にも広がっていきました。アメリカで大覚醒運動、The Great Awakenings というのが広がっていきます。そしてアメリカはそれぞれその時まで地域から、いろんな地域からいろんな国から来た人たちが、まあ分断とまでは言いませんけれども、バラバラに生活をしていました。だけど熱い信仰によってそれらが溶けて一つのアメリカになっていった。それはそのグレートアウェイクニングスと呼ばれるキリスト教のリバイバル運動のおかげとも言われています。アメリカが本当にキリスト教国になっていったのはそのリバイバルなんですが、その源になったのはジョン・ウェスレー、そのお母さんがこのスザナ・ウェスレーです。そしてそのリバイバルを経験していった19世紀の宣教師たちが日本や韓国や中国や他の国々にキリスト教を伝えてきたわけです。そしてもう一人、母モニカ、アウグスティヌス、次の写真お願いします。430年に亡くなるの古代の最後の時代ですけれども、中世全体に影響を与えたのがアウグスティヌスというクリスチャンであり、そしてまた思想家であり、アウグスティヌス、今日でもプロテスタント教会でもカトリック教会でもものすごく高く評価されている重要な人物です。でもアウグスティヌスは生まれた時からお母さんによってキリスト教のことを聞かされてましたけれども、彼はクリスチャンにはならずマニ教徒として生きました。ゾロアスター教が変化した形での宗教だったんですけれども、キリスト教には彼は勉強したけれどもすぐにクリスチャンにはならなかった。お父さんも最後にはクリスチャンになったけれども、最初からクリスチャンであったわけではない。母モニカ、まあ、サンタモニカって聞いたことあると思います。地名にもなってますが、これがこの方がそうです。そしてアウグスティヌスは独身時代にもう女性と一緒に生活してすでに子供がいたりもしました。でアウグスティヌスは勉強してイタリアに渡って、ローマに渡ってミラノに行って、学者として教師として成功していたい、行きたいと思うようになってきます。でその頃までにお父さんは亡くなっていました。でアウグスティヌスたちがいたのは北アフリカなんです。北アフリカのカルタゴの近くでした。そしてイタリアに渡っていきたいという時にお母さんついていくというふうに言うわけです。ああもう面倒くさいなと思っていたと思います、アウグスティヌス。彼、そういうそのあたりのことは彼が書いた「告白」という本に記されています。 お母さん、船が今ないから、船が来たらお母さん呼びに行くから、お母さん、教会でも行ってお祈りしてたらとアウグスティヌスは言います。で、母モニカは教会に行って息子のためにお祈りを捧げていく。その隙にアウグスティヌスは船に乗ってさっさとイタリアに渡っていく。そういうことをしたんですね、アウグスティヌスは。後に立派になっていくんです。お母さん騙したわけです。で、お母さんはその後でアウグスティヌスを追っかけていき、そしてミラノの司教であったアンブロシウスにお願いをします。うちの息子をどうか指導してくださいと言います。アンブロシウスってどういう人か。ローマ帝国はキリスト教になっていきます。キリスト教をオフィシャルな宗教にしていきます。それは4世紀の終わりのことなんですけれども、で、その時のローマ司教、ミラノの司教がアンブロシウス、キリスト教がローマのオフィシャルな宗教になっていく。その時の皇帝はセオドシウス帝という人なんですけれども、そのセオドシウスを指導していたのがアンブロシウス。このアンブロシウスのところにお母さんは頼み込んで、アンブロシウスの説教を聞きながら、アウグスティヌスは徐々に徐々にクリスチャンになり、改心を明確な改心を経験していくようになるんです。アンブロシウスのご遺骨ってのは今でも見ることはできます。実はミラノに行くとアンブロシウス教会ってあった、そこの地下で、骨だけですけれども見ることはできます。そうやって息子を導き、そして息子がクリスチャンになった。もう母は何も願うことはありませんというふうに語っています。アウグスティヌスが書いた「告白」という本、かなり初めの方ですけれども、本当はふるさとに帰ってお父さんの隣に葬られたい、その場所も用意してありました。だけどあなたがクリスチャンになった、今もう母は何も願うことはない、そしてただ願うのは教会の祭壇、聖餐式の時、ミサの時に母を思い出してほしい、それだけですという会話をしています。そしてその1週間後にお母さんは急に病気になって亡くなるんです。今のイタリアのローマ空港の近くです。アグスチヌスはその時のことも書いています。その「告白」という本の中で、そして私のために多くの涙を流してくれた母のために、今私が涙を流すのをどうか許してほしいと記しています。そのアウグスティヌスを導いたのがモニカ、母モニカです。次をお願いします。そしてジョン・ニュートン、アメイジング・グレイスありますね。アメイジング・グレイスの詩を書いたジョン・ニュートンのお母さん、エリザベス・ニュートン、8歳の時にお母さんを亡くしています。しかしジョン・ニュートンは母の膝で祈ることを学んだと言います。もっとも自分が放蕩していた時でさえ母の神様のことを覚えていた。私のお母さんの神様、恵み深い神様、どうか私をお憐れみください。それが困った時に彼が祈る祈りだったと言います。彼は奴隷船や軍艦に30歳の時まで乗っています。ひどい状況にも巻き込まれていました。教育の機会がなかった。そして改心を経験して39歳で聖職者になり、後にアメイジング・グレイスを作詞した人物です。これらが意味することは何か。お母様方、どうか神を愛し神を敬う母でいてください。あるいはお母さんとなってください。子供が与えられたならば。そして私たちは聖母マリア様がお言葉通りこの身になりますようにと言って、結婚前にイエス様がお腹に宿ることを受け取られて、イエス様を産み育てられた、そのことも覚えなければなりません。母の日にはどれほどの大きい犠牲があったことか、そして十字架の目を目の前にし祈っておられたマリア様おられたことも覚えたいと思います。 母親になることは一人ではできません。子供が与えられないとお母さんにはなれない。そしてそれは神様からの贈り物です。子供というのは、この母の愛というのは人を育むものであるということ、そしてその愛が美しいものになるように私たちは願います。そして最後に、母の愛は神から来るということを覚えたいと思います。お母さんの信仰というのは多くの場合派手でないと思います。多くの人から認められるようなものでもないと思います。お母さんは、皆さんのお母さんは特に有名でもないと思います。しかし、とっても尊い愛を注いでくれました。孝行をしたい時には親はなしという言葉があります。時は限られています。だから親孝行できる時に、自分ができる範囲で少なくともありがとうということ、そしてお花一本でもお母さんに持って行ってあげることを通して愛を伝えたいと思います。斉藤茂吉の有名な歌もあります。道のくの母の命を一目見んとぞただに急げる。東北のご出身で、母危篤という電報が来たんでしょう。そして道のくのお母さんの命をまだ生きているうちにどうにか尽きたいと思って、その思いが現れている美しい詩です。と同時に、ギリギリになるまで待たなくてもいいということを我々は思わされます。危篤になってからお母さんの命を一目見たいと思うんじゃなくて、元気な時にお母さんにありがとうと伝え、できる範囲での親孝行をしていただきたいと思うのです。私たち人間の愛は不完全です。母の愛でも完全ではありません。だけど、その愛は神が源として私たちに注がれているものです。ですから、今日はお母さんに感謝を伝えてください。そして神の愛を覚えましょう。女が自分の血の身を忘れようか。忘れることはないですね。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。神の愛を、お母さんの愛を通して思い、感謝をする日としましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、あなたが私たちに与えてくださったお母さんに感謝をいたします。1億の人に1億の母がおられます。しかし、我が母に勝る母、アラメヤモと呼んだ人がいます。あなたが作られたこの美しい世界、私たちの罪によって堕落がありますが、しかしなお美しい愛があることを感謝をいたします。そして、あなたの愛に感謝をいたします。今日の日を美しい人、すべての人にとって美しい日としてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。